主は今招いておられます。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。だから私たちも兄弟姉妹のために命を捨てるべきです。正英賛美歌29番、天の御民の賛美歌29番を賛美いたします。皆様お立ちください。お祈りいたします。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。だから私たちも兄弟のために命を捨てるべきですと。愛する神様、イエス様が十字架にかかって私たちのために命を捨ててくださったとの御言葉をもって、私たち一人一人をこの礼拝に招いてくださりありがとうございます。イエス・キリストが私たちのために命を捨ててくださった。だから私たちも兄弟のために命を捨てるべきであるとのお勧めをいただいております。私たち一人一人が神様から愛されている、その愛をもって兄弟のために自分自身を捨て、そして仕えていくことができるように一人一人を導いてください。この朝も聖書の中からあなたの御救いがどんなものであるか、私たち一人一人にとってイエス・キリストの救いがどんなものであるかを知ることができるように、一人一人をあなたが導いてくださいますように、川崎先生を強めてください。その御言葉のご用に十二分に生きるよう聖霊が豊かに働いてくださることをお願いをいたします。この礼拝において奉仕してくださっているすべての信徒のうちに主が望んでくださり、また礼拝を捧げようとしている一人一人の信徒のうちにも主が望んでくださり、一人一人が霊と真理をもって主よ、あなたを礼拝することができるように導いてください。この時を感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ご一緒に主の祈りを捧げます。主の祈りはイエス様がこう祈りなさいと私たちに教えてくれた祈りです。主の祈りは賛美歌の 93-5 の A です。賛美歌の 93-5 の A です。 天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編を購読いたします。今日の購読詩編は詩編の51編です。賛美歌を後ろから開いていただいて55ページ、また展示の購読詩編は147ページとなっております。2文字上がっているところは司会者がお読みいたします。途中2文字ゴシック文字のところは司会者と会社の皆さんにご一緒にお読みいたします。購読いたします。詩編51編、指揮者によって参加、ダビデの詩。ダビデがバトシバと通じたので預言者ナタンがダビデのもとに来たとき、神よ、私を憐れんでください。
恩慈しみを持って、
深い恩憐れみを持って背きの罪を拭ってください。
私の
あなたに背いたことを私は知っています。
私の罪は常に私の前に置かれています。
あなたに、あなたのみに私は罪を犯し、
御目に悪事と見られることをしました。
あなたの言われることは正しく、
あなたの裁きに誤りはありません。
私は咎のうちに産み落とされ、あなたは秘儀ではなく誠を望み、
秘術を廃して知恵を悟らせてくださいます。
ヒソプの枝で私の罪を払ってください。
私が清くなるように、
私を洗ってください。
雪よりも白くなるように、
喜び祝う声を聞かせてください。
あなたによって砕かれたこの骨が喜び踊るように、
私の罪に御顔を向けず、神よ、私のうちに清い心を創造し、
新しく確かな霊を授けてください。
御前から私を退けず、
あなたの聖なる霊を取り上げないでください。
御救いの喜びを再び私に味わわせ、
自由の霊によって支えてください。
私はあなたの道を教えます。あなたに背いている者に、神よ、私の救いの神よ、流血の災いから私を救い出してください。
恵みの御業をこの舌は喜び歌います。
主よ、私の唇を開いてください。
この口はあなたの賛美を歌います。
もし生贄があなたに喜ばれ、焼き尽くす捧げ物が御胸にかなうのなら、打ち砕かれ食い入る心を、神よ、あなたは侮られません。御旨のままにシオンを恵み、その時には正しい生贄にも焼き尽くす甘厳な捧げ物もあなたに喜ばれ、
その時にはあなたの祭壇に奉仕が捧げられるでしょう。
アーメン。それでは会衆の皆さんご一緒にお祈りをいたします。最初に鎌野健一さんにお祈りしていただき、その後今日初めて来られた方も、神様、教会に来ることができて感謝します。聖書のお話がよく分かるように助けてくださいとお祈りしてみてください。
神よ、あなたは砕けた悔いた心を軽しめられません。恵みと憐れみに富みたもう天のお父様、ああすみなと女がちくださいました十字架の御父をあがめて心に感謝いたします。こうして暑い8月の次の第4の聖書話題にあって、もう一度このような状況の中にはございますけれども、一人一人このように礼拝の座に座しめ、主の御言葉を聞く恵みの時を御が与えくださいましたことを心に感謝いたします。しかしながら礼拝に座りたくてもそうこともできないようなこんな状況であります。明日のため、あるいはコロナが流行しているために外出が禁じられ、またままならぬために礼拝に集うことのできない多くの兄弟姉妹方のおられることを覚えます。どうか主を願うが、速やかにこの悪い病を取り除き、多くの方が感謝を持って主の御前に礼拝を捧げる喜びの時を迎えることができますように、主は日本のみならず全世界からこのコロナの災いを取り除け、主の皆をあがめ祭ることができますように、帰りたまんことをお願いいたします。このような明日の中でございますけれども、一人一人励ましてこのところに送り、礼拝に集うことができる恵みを心より感謝いたします。どうか主の役が集いました人々が本当にこの礼拝に集うことのできない一人一人のことを思い、もう一度主の前に本当にへりくだって礼拝を捧げることのできますように、豊かに導いたまんことをお願いいたします。病のところにある方、弱さの中にある方、ご高齢のために強くてもできない方、施設や訪問におられる方、多くの方を覚えます。どうか主の役は速やかにこれらのものを全く取り除いてくださいまして、すべて主の御前に喜びを持って礼を捧げる時が与えられることができますように、豊かに導いたまんことをお願いいたします。また先週あるいは先々週には一人の姉妹一人の兄弟を天に送りました。寂しさの中ではございますけれども、どうか主の願いは、それら人々が主の栄光を仰ぎ見つつ主の身元に帰られました。どうか主の願いは、私たち人々にも遊び前に行くその時まで主の栄光を仰ぎ見つつ主の皆をあがめ祭ることができますように、帰りたまんことをお願いいたします。今朝の礼のために御言葉を取り継いでくださいまする川崎士官牧師の疲れを全く癒しめ、主の御言葉を臆することなく語ることができますように、帰りたまんことをお願いいたします。私たちも士官牧師の御言葉より神の細き御声を聞くことができますように、豊かに導いたまんことを、司会者の上に、総学者の上に、一人一人の上に、この礼のために隠れたところで合唱されている一人一人の上に、主が豊かに恵み、満たしめ、導いたまんことをお願いいたします。教団につながる主教会の講談を祝し、主の栄光をとらしめたまんことを、 私たちも静かに忍び恋を聞くことができますように、かいたまんことを、イエス様の尊い御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。しばらくご一緒にお祈りいたします。イエス・キリストの皆によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。聖書を開きいたします。新約聖書ルカによる福音書23章32節から43節、新約聖書の158ページ、点字の聖書は181ページ、ルカ23章の32節から43節、ルカによる福音書23章32節から43節です。
もう一度聖書箇所を申し上げまして、聖書を朗読いたします。ルカによる福音書23章32節から43節までです。他にも2人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。サレ神戸と呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に一人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。民衆は立って見つめていた。議員たちも嘲笑って言った。他人を救ったのだ。もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。兵士たちもイエスに近寄り、水ぶどう酒を突きつけながら侮辱して言った。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王と書いた札も掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか。自分自身と我々を救ってみろ。すると、もう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか。同じ刑罰を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと言った。するとイエスは、はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。以上であります。
使徒信条を告白いたします。使徒信条は全世界のキリスト教会で信仰告白として告白されているものです。使徒信条は93-4-1-A、 賛美歌の 93-4-1-A です。皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人の血よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。賛美歌の298番、ああ主は他がため、賛美歌の298番を賛美いたします。 お座りください。牧会記と続いて宣教、キリストは他人を救ったと題して川崎明士官牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。恵みの主よ、イエス・キリスト様は昨日も今日もまた常しえに変わることないお方です。あなたは私たちの目を開いて十字架と復活によって成し遂げてくださいました救いの上に、闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせてくださいました。そこには罪の許しがあり、永遠に変わることのない命に預からせていただいて、あなたとの親しい交わりを回復してくださいました。今朝もそのことを覚えながら、新たな思いを持ってあなたの御前に感謝と喜びと祈りを持って近づいております。続けてこの救いに預かっている方々に、洗礼の恵みに預かろうとしている方々に、来会されているお一人お一人に、今御言葉の光を照らしてください。そうでないと私たちの歩みが不確かになって、死の彼方に何も見ることができなくなり、迷いと不安が心を閉ざしてしまうからです。あなたに信頼することができなくなるからです。この時も一人一人が自らのことのみだけではなくして、家族のために、友人知人のために祈る時とさせてください。イエス・キリスト以外に救いはありません。この福音を携えて使わされる時ともしてくださいますように。今なお続く感染症や熱中症から守り、癒し続けてください。また病と苦しみの中にいる人たち、疲れている人たちに恵みを持って癒し、強め、力づけ、揺らぐことのないようにしてください。安心しなさい、私だ、恐れることはない、そのお声を聞きながら今見舞いにおります。戦いの中で新たな導きを求めておらっしゃる方々もいます。共に歩んでくださる主イエス様の導きを仰ぎつつ、あなたの御言葉を聞きつつ、主の御胸に生きる道を選び取っていくことができますように。どうぞ続けて私たちと私たちの群れ、また諸教会がこの福音のために生きる、福音を述べ伝え明かしするそのことに勤しみ、またこのための働き人を派遣していく群れとして用いてくださるようにお願いをいたします。言い尽くすことのできない感謝とともに、これらの願い、我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。1ヶ月前になりますが、7月の26日の礼拝に、ちょっと第二礼拝でございましたが、あまりご記憶にないかもしれませんけれども、一組の親子が礼拝くださいました。その父親のなる方は、私も実は私がもう18年ほど前にお交わりいただいた方でございまして、実はその母親がイエス様を信じているクリスチャンであった、その方が18年前に召されたということで、東京からわざわざこの神戸中央教会でご主人礼拝を捧げてくださいました。その後お便りをくださいました。全文読むわけにはいきませんが、この神戸中央教会で祈っていると、自分が守られているようで とても安らぎましたと書かれてありました。そして母があの時なぜ突然クリスチャンになったのか、教会によりどころを求めたのか分かる気がしますと。で、最後の方に、私も同じような道を歩みたいという、
これからもこの地でと、まあ、お便りもした次第です。
牧師はこんなお便りを、どうも私はこう文章すると論文中になるので申し訳ないんですが、こんな一文を書いてお便りを届けました。お母さんはキリストを信じて洗礼を受けられ、信頼してよいお方を知ることができたのです。自分の人生についての味わい方が変わりなさったのです。その死に際しては自分の人生の原点とも言うべきものを持って人生を方向づけておられたから安らかだったのです。それはキリストの十字架の死を自らのためであったことを知っておられたから、自らの死に向かい合うことができたのです、と。どうもこういう書き方するんですね。申し訳ないんですが、もうちょっと優しく書けばいいのにといつも思いながら書きました。私はこの一組の親子だけではなくして、私たちの人生の経験においては気づいていないことが多いんですが、気づくこともありますけれども、死と向き合って生きているなということは、これは否めないと思うんです。
とりわけイエス・キリストを信ずる信仰を持っておりますときに、そうした者が死を思うときに、どうしてもイエス様の十字架のことを思い起こさざるを得ません。
イエス・キリストを通して明らかにしてくださった十字架の救いの恵みによって生かされているということ、生きていこうとすること、そのことを思わずにはおりません。
さて今日は、続き、前回の続きですが、32節以降を開きました。
ずっとこのイエス様のご受難と十字架の記事、今日は真っ只中、まあ、次回開けるところも十字架の真っ只中でありますけれども、十字架の記事ですね。このルカによる福音書の前がマルコによる福音書、マルコによる福音書の前がマタイによる福音書なんですが、それぞれの福音書のその分量の中で受難と十字架がどれだけのスペースを占めているか、また皆さん読んでみてください。マタイによる福音書を見ますと約4分の1がそれに当たっている。その次のマルコによる福音書を見ますと3分の1がもう受難と十字架、そして今私たちが開いておりますルカによる福音書は、まあ、およそですが6分の1がそれに当たります。ルカはどちらかというとイエス様のご降誕誕生とか幼少期のことを非常に詳しく書いていますので、そちらの分量も多いものですから、でもそれでも6分の1、たかだか1週間のこと。どれだけイエス・キリストの十字架が重要なことであるかということを聖書を通して神様は語りかけます。それは全ての人のために、例外なく全ての人のために、キリストが十字架におかかりになったということを明らかにされるためでした。で、読んでいき、この福音書を読んでいきますとですね、気づくことが多いと思うんですが、イエス様がどんな痛みを持ってその十字架刑におかかりになっただろうかな。両手両足釘打たれて、槍で突き刺されて、そりゃ痛かっただろうと思う。一切書いてないんですね。どんなに苦しかっただろうかなと一切書いてない。血がドロドロと流れたと書けばいいのに書いてない。淡々と十字架におかかりになった事実だけが語られています。そして今日開きましたルカによる福音書は、その周囲にしたユダヤの 人々、まあ、群衆も指導者も含めて、ああ彼は他人を救ったけども自分を救うことができないと言った。そして直接に槍を突き刺したローマの兵隊たちも、彼は自分を救うことができないと言った。イエス様の十字架の両隣に、それこそ犯罪人とあります。まあ、他の福音書では強盗というように、いやそうじゃないぞ、政治的な犯罪人だとという人もいますけれども、それはともかくとして、刑を受けるべきその両隣にいた人も、おいイエスは、あなたは自分を救うことができないのか、自分を救ってみろと言っている。周りにいた人はみんなイエス様のこの十字架にかかられるイエス様をあざけているわけですね。
今日の説教題が、キリストは他人を救ったという、まあ、この35節から取らせていただきました。
エルサレムにあったサレ神戸、これはユダヤの人たちはゴルゴタ、ゴルゴダですね、ゴルゴダと言いますが、後に、ラテン系の言葉になるとカルバリーという
まあ、今週ゴルゴタの十字架、カルバリの十字架といいますが、聖徳はゴルゴタというところが出てまいりますけれども、まあ、なんとかない処刑場なんです。イエス様はその処刑場において命を捨ててくださった。重罪人とみなされて死んでくださったんです。
聖書をお持ちの方、同じページ見てらっしゃると思うんですが、プリントの方もいらっしゃるかもしれませんけれども、最近23章のですね、13節から25節ぐらい見ますとですね、あのローマの総督で、この刑を執行することができた権限を持っていたローマの総督ピラトは、このイエスという方に死刑に当たるようなことは何にもしていないと3回も言ってます。見当たらないと言ってる。ところがそのことを聞いたユダヤの人たちは、そのピラトの発言を遮って受け入れずに、イエスを十字架につけろと言ったんです。大声で要求したと先の記事には書かれています。罪のない方であったにもかかわらず、重罪人として十字架にで処刑されなさった。キリストは他人を救った。自分を救ってみろ。他人を救ったということは、自分は救わなかったということです。自分を捨てなさったということです。なぜですか。イエス様は人々の救いのためであるということをご存知であったがゆえに、ご自分を救わなかった。よく聞きますね。私も聞かされたことがあるんですが、イエス・キリストが十字架にかかれたのは敗北だという。ユダヤ人は自分たちは勝ったと思ったんですよ。十字架につけろって言って勝利したと思ったんです。なんてことない。神様から見たら、私たち一人一人を愛し、十字架によってこれを救う神様のお心がそこで成し遂げられたということは勝利だったの。十字架は勝利なんです。で、この十字架のことを、もう今日どこの箇所か、リメンの宣教師に書いてますから、いちいち言いませんけれども、このイエス様が十字架にお掛かりになった約700年前に、預言者を用いて神様が言わしめてるんです。まあ、これイザヤ書の53章という書いてあるんですが、メシアはすべての人の罪を担い、病を知って罪のために捨てられてくださる。700年前にちゃんと予告させなさったんです神様。しかもそれは神様がそうされたと書いてますよ。十字架刑を通して神に呪われてくださる、そのようにさせたのは神様ご自身だと語り、そしてイエス様も、今日の箇所じゃありませんが、同じこの十字架の場面をヨハネという人が書いてある中にこう言ってるんです。キリスト様ご自身がこうおっしゃった。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。誰も私から命を奪い取ることはできない。私は自分でそれを捨てる。イエス様が、私はそれを自分で捨てる。人々から捨てられ、神様からも捨てられる。それは私自身が自分で捨てるんだって言ってる。何のためですか。今日開いていただいたルカによる福音書の23章の34節にもう一度注目してください。34節。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。これはイエス様が十字架上で最初に祈られた言葉、叫ばれた言葉です。どうぞこれ聞き逃してはならない。聞き慣れている言葉かもしれません、多くのクリスチャンの方。でも聞き逃してはならない。いつでも聞き続ける言葉です。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。直接的には十字架にかけたユダヤ人のことでしょう。ローマ兵のことでしょう。しかしこの34節の言葉は今日まで、いやこの神戸中央教会の多くの人々が、どれだけこの祈りによって、ああ私も許されたんだ、
許されているんだということを確信して、イエス様を信じ、信頼する道を歩み出されたことであろうか。いや、神戸中央教会だけではない、多くの人々がこう言ったであろうか。私たちは許される必要なるもの。私は許されなくても結構ですという方は一人もいらっしゃいません。罪の許し、聖書が言う罪の許しというのは、神様が本来罪そのものは裁かれるお方なんです。
でも罪を担っている私たちがそのままでとどめておくことができない、それを知ってらっしゃった神様は、何とかもう一度自分との交わりを回復したいと願われたがゆえに、神様の方からこの道を開いてくださった。
ですから罪の意思というのは、神様との生きた愛の交わりを回復させるためのものでした。この十字架上の罪の許しは、この当時だけではない、今の私たちも十字架を取り囲む私たち一人一人を包み込むんです。私たちは誰でも本当の愛を知りたい、本当の愛に預かりたい、本当の安らぎの中に行きたい。この罪の許しの御言葉をアーメンと、そうですと受け入れるところから始まります。そこから生まれます。本当の愛という平安の中に包まれて生きるというのは、この罪の許し、それを受け入れるところにしかございません。キリストは十字架でそのために命を捨ててくださった。
さて、もう少しく見ていきましょう。
この十字架の両隣に犯罪にも共につけられていた、まさに刑に服する人たちがつけられていました。どうも他の福音書を見ますと、二人とも最初のうちはイエス様を罵っておったんですが、どの時点からかは分かりませんけれども、一方の人はずっと罵り続けた、あざけり続けたんですが、もう一人の人がどこで気がついたんでしょう。神を恐れるということを知ったんです。ですから、もう一人の人に、お前は神を恐れないのかと言っています。
神を恐れるということを知った彼は心が変わった。
待てよ、自分には罪があるぞ、だから当然こうなったのは当然だと言っています。当然という言葉、
41節ありますかね。こうなったのは受けているのだから当然だと言っています。私はこの場面はこんな言い方するのは初めてですが、イエス様が地上において最後の求道者会を開いていらっしゃるんですよ。あるいは洗礼準備会を開いていらっしゃるんです。ここで二人の前にして、一人の人にこうなったら当然、神を恐れる、恐れるっていうこと。
この一人の犯罪人はイエス様の姿に触れたんです。イエス様の御言葉に触れた。この他人を救った、自分を救わないのかと言っているこの人々が、父よ彼らを許してくださいと祈られる、その御言葉に触れた。私はこうなるのは当然だと認めざるを得ないというところに彼は立ったんですね。この一人の人はもう主の憐れみにすがらざるを得ない、信頼せざるを得ない。ですからすかさずこう言っています。42節、イエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してください。精一杯の願いをしました。それに対してすかさずイエス様が43節ご覧ください。今日の中心聖句にしましたが、はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われたと宣言されています。皆さん、この情景をですね、真ん中にイエス様ですよ。両隣に犯罪人がいる。誰もが一番最初に息を引き取ったと思われますか。書いてないですね。はっきり書いてあるのは午後3時に、次回開けますが44節以降に、イエス様は午後3時に息を引き取った。じゃあ両隣の犯罪人はいつ息を引き取ったのかわからない。 こういうことを調べている方に言わせると、あの十字架人刑にかかって息を浸す一瞬じゃなくて1日2日かかる場合もあるようです。イエス様は先なのか両犯罪、この犯罪には先、それは分かりません。とにかくそうした中においてイエス様があなたは今日私と一緒に楽園にいるとおっしゃってくださった。皆さん、このね、死後に行くとこだけだと思っていらっしゃいますか。そうじゃないんですよ。今日とおっしゃったんです。十字架刑にかかって苦しみの、あの断末魔のような苦しみの真った中で、あなたは今日とおっしゃったんです。死後を待たずにの今日なんです。十字架の激痛と苦悩の真った中に開ける今日、一人のこの犯罪人はその呼びかけに応答した今日その時なんです、最初に紹介しましたご婦人のこと、前にもちょっと紹介したのであまり同じ話するなよと言われたく、ちょっと紹介することを許してください。なぜ強烈に印象に残っているかというと、神戸中央教会に来て、私は未だにこういう方とお出会いしたことないから紹介します。礼拝に来られて、まあ、皆さんこっち向いて座っておってくださいますが、その方はこう座られた。私に背を向けて、説教者に背を向けて座られた。35年間の伝道者生涯でこの人だけですね。真似しないでくださいね。よし、来週は後ろ向いて座ったら、いや、やめてくださいね。動揺しますから。私は偉い人が来たなと思ったんです。で、帰られるときに一人の優しいご婦人と一緒に初めて教会に来られたんですが、そのご婦人、一緒に来られたご婦人も偉い方だな、偉いというかよく忍耐してくださったなと思うんですが、その方が後ろ向いてらっしゃった方が帰られるときに、私は思わず言ったことがある。今日を含めて4回教会来てください。4回来て何もなかったらもう結構ですと言ったの。よくぞ言ったなと思うんですが、5回目来るぞと思う期待を持って申し上げた次第ですが、来られました。だんだんこう正面向かれたら、一気にグッと向きなさった時があるんです。皆さんにこう正面向いてくださった。皆さん今正面向いておられることを感謝していますが、時々こううなだれる方もいらっしゃるのを心から歓迎しております。後ろ向いてうなだれないでいただきたいんですが、それはともかくとして、ぐっと向き直るときがあった。これ後で聞いたことですが、このご婦人にとって長い間このいろんなちょっと宗教遍歴もなさったご経験があって、どっくも信用できなかったと。その恨みつらみと何も信じられないという思いの中にあって、私はその時の説教で言ったようでありますが、すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。そのご婦人にとっての重荷は恨みつらみを持っている重荷、神などいるものかという、そのことが悶々としていて、それが重荷だった、それを私のところに持ってこいというキリストの招きに、そしたらいいんだと思われた。神様そう働いてくださったと信じておりますけれども、そして私も許される必要があるということを知りなさった。良いご奉仕もしてくださいました、この方は召される時の召され方がすごかったので申し上げますが、毎週火曜日、週3回教会に来てくださってご奉仕してくださった方ですが、火曜日に牧師夫人と一緒にお祈りして、宛名書きをいつもしてくださった。で、あるその火曜日に牧師夫人と一緒にお祈りした時にバタン倒れたの。私その時団体の仕事で行ってましたので不在だったんですが、それは急な召され方でして、くも膜下出血というんですか、それで召されなさいました。そして1週間後に意識が戻らない中でご招待なさった。そのご子息が27日来てたの。なんで母はあんな生き方したの。今日、あなたは今日私と一緒に楽園に。
私がこういう話しますと、今日の聖書の箇所は一人の犯罪人の話です。まあ、例として一人の婦人の話をしました。ああ、この犯罪人やこの女性と私は違うと思われるでしょうか。
私たちは生きておられる神様の前に、どうしても私たちは自分の善悪にこだわるんです。ちょっと私はマシだとかね、この犯罪人の家じゃない、あの婦人の家じゃないという善悪に神の前に出てもこだわるんです。神の前に善悪の大きい小さいないんです。どこがこだわりますね。あなたは神を恐れないのか。神を恐れ敬う心が生じますと、自分がどういうものであるかということに気づかせてくださる。そうするときに自分の本当の姿を認めざるを得ない。私はこれを髪を脱ぐときだと、いつもかぶってた髪を脱ぐときなんです。髪の前に正直に出るとき、髪の前に持ち出すとき、この犯罪人は自分の髪を脱いだ、一人の婦人も自分の髪を脱いだ。許される必要があるものだ。しかも悩みや苦しみの真っ只中で共同しちゃったんです。問題が解決しましたら、私はこれに預かりますよね。この課題が解決しましたら今日じゃないです。その真っ只中で、あなたは今日私と一緒に楽園パラダイスにおるとしちゃった。この朝いかがでしょう。問題が解決したらと思われる方いらっしゃいますか。いや、今日ここでいいです。あの十字架上の犯罪人のように、その真っ只中の苦しみの中で今日なんです。ながらこの信仰生活を歩んでいらっしゃる皆さん、いつしか神の前に善悪の基準を決めていらっしゃいませんか。なければ幸いです。でも一人一人がこの十字架上のイエス様の招きは私のことであるということを絶えずいつも思い起こしながら、イエス様を信頼して信じて信頼して一緒に歩んでいく、これがクリスチャン生涯です。永遠の命に預かる生涯です。救いということを本当に喜びながら歩む生涯であります。どうぞ一人一人今日という時を大切にしてください。そして今日の連続であるということをともどもに確認したいと思うのであります。あなたは今日私と一緒にとおっしゃるイエス様に、心も思いも生活も全部無教じゃありませんか。信頼したいのでごじゃありませんか。お祈りいたしましょう。主なる神様、あなたの十字架の救いの御業とおとりなしは今も変わりません。イエス・キリスト様を通しての神の許しをもってあなたとの交わりを回復してくださいました。今私たちはあなたのもとに立ち返ります。あなたの前に立ち続けます。あなたを信ずる信仰とあなたへの信頼と続けて導いてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今自分の祈りをその場で捧げてください。
天のお父様、皆がみて感謝をいたします。臨んでくださいますように。イエス・キリストは誰を救った。いや、私を救った。
イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りをいたします。賛美歌を賛美し感謝の献金と続きます。賛美歌の433番あるがまま我を、賛美歌の433番を賛美いたします。皆様お立ちください。
あるがまま我を地を表あがないイエス招き賜物身元に言われゆく
礼拝の感謝と献金の祈りを米田さんにしていただきます。
するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と共に楽園にいると言われた。愛する天の父なる神様、感謝いたします。夏のこの残暑の厳しいこの中、御前に集い共に礼拝を捧げることのできる恵みをありがとうございます。また今朝も変わらず聖書を通し、また原田先生を通して私たちに必要なこの御言葉の糧をお与えくださりありがとうございます。他人を救ったと十字架で主は罵られあざけられましたけれども、それが本当に私たちのためであることを覚えて感謝をいたします。本当に罪の自覚のない私たちではありますけれども、そんな私たちのために あなたが十字架で苦しまれ、という私たちの愛し抜かれて苦しまれたこと、救いを与えてくださったことを覚えて感謝をいたします。この愛を知った者として、どうぞ私たち一人一人は本当に弱いものですけれども、この罪から離れ、あなたのこの愛を広く述べ伝えるもの、また毎日の生活の中で本当に伝道するものとさせてくださいますように、よろしくお願いいたします。暑い日が続いておりますけれども、守ってください。その中であなたを栄光を表すことのできる一人一人として、このところから出発させてくださいますように、よろしくお願いいたします。感謝を持って捧げ物をいたします。どうぞこれらを持ってなおあなたの栄光を表してください。感謝し、イエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。お座りください。総額のうちに献金をいたします。正英賛美歌27番、父子聖霊の賛美し、その後飾り士官牧師に祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にありますように。アーメン。
お座りください。報告がございます。